火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。1月16日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでね、しばらくのお付き合いを願うんですけれどもね、もう早いもので1月も、半ばになりまして、昨日で小正月も終わりましてね、16日ですからね、もうこれからいよいよどんどん寒くなっていきますのでね、本当に路面が凍ったりね、雪が降ったりなんていうこともあるんでね、車の方、そしてもっと体調崩しやすい時期でもありますのでね、お正月いろいろバタバタした後ですから、疲れてね、ちょっと体調崩される方もいるかと思うんですけどもね、体の方、車の方、両方皆さん気をつけていただきたいなと、このように思いながら、放送をしていきたいなと思います。それでですね、オープニングトークなんですけども、先週土曜日、私古い友人から電話がかかってきまして、まあ、久しぶりやったんですけど、まあ、その友達というのが、まあ、10代の後半ぐらいからずっと、まあ、一緒に音楽なんかやった音楽仲間なんですけども、今はもう 7,8 年前からちょっと東京の方行って向こうで音楽なんかやってるんですけども、まあ、でその彼と、まあ、長くちょっと電話で喋ってまして、でまあ10代後半、まあ、20歳そこそこの時に、何にも考えんとアホなこと言いながら音楽をやってたと。で、まあ、今になって40手前になって気づくけど、やっぱそうやってもうやったもん勝ちやぞみたいな、ちょっと勢いのある電話をいただいて、で、まあ、それで喋ってる時にね、素直になんとなくこう自分で、あ、そうやぞ、お前の言うとりや、なんていう風に、食らいついていけなかった自分がいまして、まあ、ちょっと、自分の中で寂しいななんて思いながら、そんなことを考える週末やったんですけどもね。まあまあそういうことでというとおかしいんですけど、まあ今日のテーマですけども、皆さんのね、ちょっと変わったなと、私最近変わったなみたいなことを、聞きできたらなと。まあ結婚してこんなことが変わりましたとかね、子供さんできてとかっていうこともあるでしょうし、あとまあもう大学を卒業してこんなことに、ね、社会人になってとかね、あとまあもちろん体型が変わりました、こんなことでも結構でございますね。いろんな変わりました、私最近変わったなということがあると思いますんでね、また皆さんのそういうお話を聞かせていただければ嬉しいかなとこのように思っております。アドレスの方、メールでいただきたいのでね、アドレスの方言っておきます。 99@815.fm 99@815.fm の方まで、どしどしメールの方いただきたいと思います。早速相棒を紹介したいと思いますけれども、この人は何か変わったんでしょうか。チキンソールの今市からさんです。どうも、
こんばんは。
どうも、何か変わりましたか。
僕はね、はい、最近ね、はい、ミクシーっていうやつ、
はい、嬉しそうに言ってますね、
ミクシーっていうやつをね、初めましてね、はい、パソコンですよ。あ、すごいじゃないですか。
コンピューターなかなかそういうデジタル化されてきた自分
に。ということは、一つ言えるのは、はい、ホームページが完全に座礁したということ
で。いやいや、そんなことないでしょ、あなた。そんだけ。
僕でもできるやから、あなたもできる、きっと。
あ、そう、座礁
ですね。変なところで納得しないで。
いやいや、僕は全然進んでおりませんけれどもね。あ、そうですか。
もうね、そんな感じかな。
なるほど。
一応ね、僕の毎晩作ってるご飯を写真撮ってね、
はい、あ、載せて
たりね。
おー、いいじゃないですか。
昨日はね、西洋おじやっていうのを作るの。親父じゃないよ、西洋おじやね。
名前聞いてないん
ですよ。なかなか良かったですね。
あ、そうですか、うん、西洋おじや、
そう、
西洋おじや、
おじや、
なるほど。だからもうだいぶ自分もデジタル化されてきた、
だいぶ、ね、
変わってきたなっていうことですね。
偉いね、自分で褒めてあげたい。
あ、なるほど、わかりました。まあまあ、自己満足というか、もうまさにこういうこと言うんだなと思いましたけれどもね、はい、皆さんの変わったなと思うこと、どしどしメールください。 99@815.fm、はい、99@815.fm まで、どしどしメールいただきたいと思います。それでは1曲目、いつもねアナログボックスの曲をかけるんですが、はい、今日はねその電話をかけてきた彼と、はい、まあいろいろバカなこと言いながら音楽やってた、そういう時代によく聴いてた、音楽を1曲目に、そういう曲を1曲目にかけたいなと。この人は変わらず今もロックンロールしている人です、ブルースしている人ですっていうね、皆さんに聴いていただきたいなと思います。それでは聴いていただきます。 RC サクセションでラストリー。はい、聞いていただきました。RC サクションでラプソディ。
かっこいいね。
名曲ですね。
うん、
これはもう、本当にもう、だからね、僕がもともとバンドを始めたきっかけもこの人ですしね。で、さっき言ったその友人っていう、その東京行ってる友人っていうのも、うん、はいはい、この RC の大ファンで。
なあね、ね、
うん。もうほんまにね、僕、その時期、10代後半から20代前半、うん、その時期はもうほんまに、 彼も歌い手さんですから、
は
あ、あのよく比べられたんですよ、うん、周りの人たちにね、
うん、
で僕は勝手にライバル視してたんですけど、うん、まあ、いつも周りの評価は彼の方が高かったんですけど断然で、まあ、僕はもうその人を見ながらね、うん、やっぱりあのなんていうかその人を追いかける感じで意識しながらやってて、うん、まあ、今があるかなと思うのでね、もうあのそういう男ですから、ね、またねあの、はい、こっち帰ってくることもあるでしょうしね、はいはい、こっちでライブすることもあるんでね、
う
ん、その時はまたぜひこっち、
ね、ね、
この放送にも来ていただいてね、
熱いトークを、
そうですね、なかなかやかましい男ですからね、あんまりこの場に向いてるかどうかわからないですけれどもね、
う
ん、
いやどうかな、
もうでも非常にあの、うん、音楽に熱い男ですから ね、うん、あのまた皆さんにもご紹介したいな、はい、と思いますけれども、はい、ご紹介したいというかね、やはりご紹介しておかないとね、先週から登場の川津ちゃんでございます、はい、どうも、
どうも、
どうも、
こんばんは、
こんばんは、どうも、どうですか、あ、拍手、僕の時なかったですよ、
ないですね、
天の声はね、どうもエコ引きするこの癖があるね、ある
仕方ない
けれどもね、どうですか、先週、今週と、先週出た後何か反響はありましたか。
あ、やっぱりラジオっていう響きがもう周りの友達とかにね、すごいねって言われて、
言われて、
はい、
なるほどなるほど、もうみんなじゃ あの頑張ってねなんて言ってね、今日もね早速ねメールの方いただいてますよね、あの七瀬さんですけれどもね、名前は書いてないんですけど、
そして
一言、
ね、
川津ちゃん頑張って
頑張って、
はい、いただいております。
誰からかわからない
んですけど、これもいやもう、
ね、まあ、きっとファンですよね、
ファンの方、そうです、う
ん、
ね、
ファンがいるのにいいじゃないですか
ね、
私なんかって
気にくれてますね、あなた
は、ね、
若干ひねくれた、
そうそうね、若干ひねくれた中年男、ほっといてくれ、
まあでもあの最近私変わったなと思うこと、カズちゃんなんかどうですか。
最近変わったなと思うのは、さっきのあのラジオ始まる前に喋ってたことと逆なんですけど、入らなかったジーパンが入るようになりました。
なるほど。
逆にあの高校の時にね陸上部に入ってて、それで結構走ってたんで筋肉があったみたいでね、それが大学入って急に落ちてスーッと入るようになりましたね、ジーパンが。
なるほど、羨ましい話ですね。
本当に
僕なんかどれだけの服が今ね太ったことによって無駄になってね、タンスの肥やしになってるかっ
ていう、ね、2本足して1本できないかな、
できないかなとか思いますよね。ああ、なるほど、あ、そう入りましたか。なるほど、だいぶ随分とこうスリムになられて、
ね、
まあ、スリムですからね、もとも
とそうそうそう、
ね、
でもあんまりダメですよね、筋肉なくなったとか。
あ、そうそう、
逆に
健康的には良くないよね。今後ね10年後を考えるとね、やっぱ筋肉あった方がね、
そう、
新陳代謝が
ね、っていうかね、あの女性はね、うん、あの痩せることを意識しすぎてますよね。
そうそう、
あの、まあ、よく言われることですけど、男性から見てたら別にそんな太ってないじゃないかっていう人がものすごく気にするでしょ
う、
ね、それを
そう、
ちょっと気にしすぎですよ皆さん歌いかけるような放送に
健康的になりましたよね。
そうそうそうそう、うん、何もねそんなにねもうあの細くなることはないんです。
テレビにごまかすっちゃダメだよ、
言えてないですけどね
騙されちゃいけませんよ、
ね、なるほど、
あれは平面でね映るからどうしてもね、
ああ
の芸能人の方々はやっぱり痩せてる方に、ね、なるんですが、実物見るとね、
あ、そういうもんなんですか、
やっぱりね、あの健康的なボディラインの方がいいですよ。
そう思いますよ、
うん、
ね、そんなあんまこうあの痩せすぎてる人っていうよりは ね、
ね、
うん、やっぱりそれは男性から見たら実はそっちの方がいいの、ね、なんかこう煽るでしょ、その雑誌とかそういうものも ね、 含めて、
うん、納豆ダイエットで納豆消えたとかね、この間そうらしい。
え、なんですか、
納豆ダイエットは あ、 のある某テレビ番組でいつも あるあるあるっていうので、
納豆が痩せると、
そうだから納豆がないないないになってしまった。
あ、なるほどね、
すごいらしいよ。だから
納豆のオイルショックみたいなことになって、
そうそう、
ティッシュペーパーがなくなるような、
スーパーではお詫びが書いてるらしいですよ。
あ、そうなんや、
うん、
すごい時代
になっちゃう。品切れですいません
じゃ納豆食べれない、僕は痩せることは無理と
思う。無理無理です、ね、何をしようかな納豆以外に何か、
納豆以外に何か皆さん教えてください。
なんかネバネバした
やつ、ね、ネバネバしたもの、うん、ネバネバしたものは他は大好きなんですよ、オクラとか ね、うん、大好きなんですけど納豆だけダメなんです ね、うん、
ね、あれどう見ても腐ってると思ってしまうのかな。
匂いがね私ダメなんですよ。
そうなん
です、あのそれもあの納豆だと認識せずに食べたことがあるんですよ、
うん、
あの巻き寿司で、
うん、
納豆巻きってあるじゃないですか。
あ、見えないもんね、
そうそう、あれをこうおしんこ巻きとかかっぱ巻きとかがいろいろ入ってる、いろんなもの入ってるやつからこうミントパッとってパクパク食べてたんです、
はい、
であるものを口に入れた時だけうえ、ん、ってなったんです
なんじゃこりゃっていうやつ、
あれはまさしく納豆でしたから納豆やと思わんと食べてもダメな僕は納豆で痩せることは無理です。
無理です、
ね、はい、だから何か皆さん、
でもそればっかりやったら何も食べられへんから痩せるかもしれない。 納豆だらけに囲、納豆に囲まれると。
納豆に囲まれると食べることが、それただの断食じゃないですか、いわゆる。
まあね、
なるほどね。まあまあ、ものはいいよ。
精神的にも鍛えられるかもしれないし。一挙両得よ、あなた。
でも精神的に鍛えられるって言っても、なんか良くないものがいろいろこう頭の中に、ね、ストレスとか、うごめくからね。
その断食が終わった後もむちゃくちゃなことが起こるかもしれない、ね。
そうで
し
ょう。ね、やばいですよ。ね、あの気をつけたいなと思いますけれども。はい、それでは、今日の2曲目聴いていただきたいなと思うんですけどね、変わったなというタイトルで、テーマでお送りしておりますが、はい、この人は逆に、ね、変わってないんですよ、って言っても、僕が見たのはもう10年ほど前なんですけどもね、言っときますと数字クワトロでございます。
ね、
赤のつなぎ着てね、革のつなぎ着
て、ですよ、
ね、ちょっとこう胸元開けたりなんかして、
コマーシャル出てはったんですよ、コマーシャル
でベース弾きながら歌うんですよ、
めっちゃかっこいい
ね、かっこいい、今日今からかける曲もおそらくね、聞いたことあるかもしれません、よくなってる曲ですから、はい、ね、この人は、そしてその時に僕たち今から10年ほど前、ほんまに活躍されてた時から言うと、もう10年、15年、20年、15年ぐらいは経ってる時ですよね、おそらく、その時に見に行っても、もう相変わらずのパワーとね、そしてその全然その若い感じでね、もう僕が今までいろんなライブ見てきましたけど、ベスト3に入ってますのでね、本当大好きなんですけれどもね、ライブハウスで見ましたからね、しかもね、
近いところで見る
ね、近いところで見ると、
非常にロックはね、近くないですね、
そうそうそう、でかいところはね、あれですけど、まあそういう数字クワトロね、カズちゃんも知らない、
ぜひ
聞いていただきたいなと思うんですけどもね、それでは紹介します、数字クワトロでワイルドワン、はい、聞いていただきます、数字クワトロでね、はい、ワイルドワンでございます、
ねね、なんかロックンロールな感じだったね、
今これを聞きながらね、このスタジオの中ではね、あれの盗作疑惑が出てましたけど、
中華場ね、
夏のお茶を、まあいいじゃないですかね、
まあそれは原曲聞いていただいた
ら、ね、
また、
ね、
面白いと思いますけど、
数字クワトロ、これね、ベスト版なんですけど、ね、もうぜひ皆さん聞いていただきたい、これはもうぜひ、もうどの曲聞いても気持ちよくなりますからね、ぜひまた皆さん聞いていただき、数字クワトロです、
クワトロですね、
ご存じない方はね、
もう昔はね、ちゃんとあの焼酎の宣伝出てたと思うね、
あ、そうなんですか、
それで有名になったよね、
あ、そうなんですか、そんなまたマニアックなことをあなた
僕の年代だから言われるのかもしれない、
あ、なるほどなるほど、出てましたか、
うん、出てました、
焼酎に、
焼酎の、
ほう、なるほどね、焼酎と数字クワトロって、
ロで、であのジャンプスーツ
着て、
ガバーって飲まれそうですよね、
そう、カランカランって言われてね、またもうセクシーな感じだったのね、
顔も綺麗なんですよ、ものすごく、数字クワトロって、
また金髪のね
、
ね、
非常にまた皆さんぜひチェックしていただきたいなと思いますけれどもね、はい、メールの方でいただいております、ラジオネームやこちゃんから、
はい、
ね、皆さんこんばんは、
こんばんは、
最近のこと、
うん、
我が家ではボブ・ディランの曲が時折流れております、
どんな家や
母がかけてるわけですが、
はい、
ね、皆さんも久留米の家で最近聴かれている曲があれば教えてください、よろしくということでいただいてます、
はい、
ね、プレゼント6ボックリ希望と、
あ、
プレゼントしたいと思います、
先週の、
はい、ロクボックリ、ね、森の妖精です、
ロクロク首でございます、
そんなほど正しいことも ね、
妖精なのに、
ね、妖精なのに森の妖精ですよ、肩の上にちょこんと乗って ね、
で見たな、
楽しく話しかける人がね、ロクボ首やったらね、えらいことですから、
ね、あの首巻きになるんじゃないですか、
首巻かれてもね、なんか可愛らしいものを捕まえてロクロ首というこの天の声もね、
でも本人は天の声もね、かなり気に入ってたみたいな、
ね、
このフレーズはね、
放送終わってからも言ってましたからね、
絶対これって書いて
言ってましたけれどもね、ヤコ、はい、ちゃんにプレゼントしたいと思います、
はい、
はい、というわけでね、さあ、そうそうそう、ヤコちゃんの質問です、
はいはい、
最近皆さん車や家で最近聞かれてる曲、
うん、僕はね、はい、ねこの間ね、あの木村敦樹さんの、買いましてね、
はいはい、
うん、あのケセラセラっていう、
はいはい、
映画音楽とかにもなってる
よ、ね、なってますね、
それの日本語カバーやってはってね、あれがいいんですよ、日本語の歌詞もね、自分で、まあ、日本語の歌詞は訳詞なので、
昔石川セリか誰か、
ね、そういう方
誰、
石川セリ言ったら、井上陽水大先生の奥様、
ね、あ、そうなんですかね、
か
石川セリじゃなかったかな、なんか誰か日本の方一回カバーしてるの聞いたことないんですけど、おお、木村敦樹さんも、
ええ、またあの次か来週か再来週ぐらいちょっとかけさせていただければなと、ね、いう感じですけどね、
そうですね、またあの、うん、その後の告知もあります、ね、
そうなんでもない
よ、ね、それが言いたいわけでしょあなたはね、
いや、そんなことないよ、でもそれは確かに良かったなって、
最近はもう木村敦樹さん、
そこはね聞いてる、その曲はね覚えたいなっていうぐらいで、できればまたカバー でね、はいはい、自分でやってみたいなーっていう感じが、ね、する感じの、
なるほど、
いい曲です。
わかりました。ヤコちゃん、あ、ヤコちゃんじゃない、ヤコちゃんからの質問、
誰か分からなくなってきた。
もうね、バタの中がちょっとパニックってますけれどもね、カズちゃんの最近聞いてる、
最近はですね、もうすっごい聞いてるんですけど、斉藤和義さん、
斉藤和義
歌もめっちゃハマってるんですよ、今今日もツタヤで借りてきました。
斉藤和義、今日、あ、そうですか、
はい、
借りてきましたか。
もうなんかよく分からへんけど、
ずいぶん長くなりましたよね。
もう10年以上やってるん
ですか。やってますよね。
ベスト版も
僕も結構好きですよ、あの人、
うん、いいね、あの、うん、歌詞とね、なんかね、あの風貌というか、あの雰囲気、
うん、
なかなかないね。
そうですね、あの歌うと勢いあるのに、喋るとものすごくおっとりした人ですよね、あの人。
いきなり影がなくなってしまうぐらいの、
うん、
あのそれは知らなかったです、
ね。いや、僕何度かテレビでね、あの喋ってるの聞いた、見たんですけど、もうほんまに
どう、もうね、MC の人がね、どうしていいかわからない感じになる。
なんかこうたくさんの人に囲まれてると、どこにいるか探さないといけないぐらい存在感消しますよ、あの人。
そうなんですか。
おそらく普通に道ですれ違ってもわからないんじゃないでしょうか。
ちょっと汚い感じの人もね、あれなんか。
そうです、そうです、うん、あの人は結構僕も好きですよ、
うんうん、
何枚か持ってます僕もね。最初の頃のやつですけど、最近は知らないですけどね、
うん、初期のね、やついいね、
いいですね、
うん、
あの人も僕と同じようにジョン・レノンが大好きな人ですからね、
まあ、
そうなんです。割とルーツは同じじゃないかなと思いますけどね、僕なんかと。斉藤和義さんはよく聞いてると、うん、なるほどね。僕はね、うん、まあ、同じようにボブ・ディラン、この間 ね、まあ、先週なんかそうでしたし、うん、最近ですとね、やっぱ、シェリル・クロー、先週かけましたけど ね、うん、車乗ってる時は特によくシェリル・クローを聞いてますね。はい、うん、あと、まあ今日はあの後半にかける予定の曲もね、うん、最近聴いてるんですけど、ね、これはまあ今のところ何か言わないですけれどもね、
はい、
そうですね。あとはまあやっぱり相変わらず、そして僕は今週、うん、ライブなんでね、私弾き語りライブなんですよ。
で、
それで何をするかまだ決まってないんですよ。
出ましたね。
何をするかまだ決めかねてるんですよ、はい。で、まあ自分の曲をもちろん主にやるんですけれども、う
ん、なんかやってみようかな、
なんかカバーも一曲入れようかなと思うんですが、うん、それ何がいいかっていうのを今模索中。
もう募りましょうか。なんか歌ってる。
いや、
なんで夏のお嬢さん
とか。どうするんですか。歌えないですよ、私。水着がとってもって、このあの太い声でね、あなた。
寒中水泳大会
みたいになってしまいますからね。それは無理ですからね。皆さん募るのはやめましょう、
だからね。
何か考えたいなと思ってますけどね。うん、
はい、
ですから、まあ、いろんなもの聞いて、もうほんまに最近はね、いろんなもの聞いてますね。だからそういう意味でこうカバーを探すのにね、
うん
うん、まあ、もちろんジョン・レノン、ビートルズ、当たり前のことですけどね、
は
い、あと僕はね、そして寝る前、
うん、
寝るときには必ずね、うん、ちょっと笑いますよ。
何聞いてんの？うん、
寝るときは必ず僕は円矢を聞いて寝るん
ですよ。癒されながら。
そうそうそうそう、あ、もう最近それが癖になってるんで、割と必ず。
そうなんや、引き込まれていくんや、だんだん深淵に。
でもね、大体2曲目ぐらいまでしか聞けない。大概寝てしまうんですけど。
船越えていくんやね。
船越えていくんです。
円や声やら、
円や声やら、あなたね、もう俺気になるでしょ。今年からそういうのやめましょうよ。僕結局それが面白いんですけどね。なるほどね、円や、これそうです。だから寝るときはもう出て円や。寝てますね、
ね、
はい、一番聞いてるのは何かって言ったら、じゃあ円矢になるかな、
そういう、あ、そうね、頻度で言うとね、
うん、頻度で言うとそうなるかもしれませんね、うん、ね、まあ、じゃあヤコちゃんの家では今ボブ・ディランが流れてるわけですよ、うん、ね、ヤコちゃん15歳になったところですからね、15歳からボブ・ディランに染まっていったらすごいですよ、これは、
ね、
ね、
これでまた歌詞の意味がどうのこうのとか言い出して皆さん、
そうなってほしいな、
いや、小難しい小娘から小難しいね、女性ならでもそれはそれで困っちゃいますよ、
まあ、まあまあそうです
けど、ね、まあ、素直に育っていただきたい。
あなたが心配することじゃないですよ。
あ、そうです
よ。ですけどね、はい、というわけで次の曲いくんですけどね、まあ、来週ぐらいにはね、うん、ヤコちゃんにもね、
はい、
私最近これよく聞いてますに加えてほしいですな、うん、この曲を、
は、
はい、そう思いますけれども、これ勝手なこと言ってますけどね、去年から、うん、あれですよ、レコーディング、
うん、
続いてまして、
はい、
まあ、ラフミックスで、去年末は、うん、上翼という曲を何度か
そうですね、
かけたんですけども、もう一曲ね、ラフミックスができましたんでね、非常にこうロックな感じ、
うん、
ロックな感じという言い方がもうおじさんですね、私。 ね、今年からはもうどんどんおっさん化していこうと
私は、ね、四捨五入したらね、
そうそうそう、四捨五入する必要ないでしょ、あのすぐね、あの みんなね、あの年齢の話すると四捨五入するけど、ね、
いやこっちにいらっしゃい、
四捨五入はする必要ないんですよ皆さん、あの、ね、私は36歳は36歳でいいんです、
あ、いいん
です、40歳に近づけようとしなくていいんです、
は
い、ですけれどもね、はい、36歳のおっさんがロックを歌いましたよ、ね、レコーディングかなりね、こうかっこいい感じになってますんで、うん、ぜひとも皆さん聞いていただきたいなと思います。はい。